sweet brother Six. F-L-O-L-A-L-O.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
皆さん、こんばんは。
はい、
11月8日土曜日、サータデーですね。21時を回りました。お待たせいたしました。みんなとつながるラジオと
ラジコ
始まりました。11月でございます。はい、はい、1ヶ月ぶりの、1ヶ月ぶりでございます。はい、皆さんも元気にしておりましたか？はい、めっきり寒くなりました ね。皆さん知ってました？今月12日はですね、はい、なんと世界初でございます。世界初無人探査機ロゼッタが水星に着陸するそうでございます。ね、また人類の新しい歴史が刻まれるわけですね。生きててよかった。
はい、
はい、あと今月はまた獅子座流星群が見えるんですよ。
獅子座流星群なんですね。
見れますね。今月18日朝7時ごろ、うん、活発に起こるそうでございます。あ、
それちなみに関東地域は朝の8時、はい、じゃあ7時ごろっていうことですかね。
はい、明るい時間に見れるのって心配しがちですけど、もともと明るい流星群でございますので、はっきり見えるそうですよ。
楽しみですね。
はい、楽しみでございますね。はい、流星は流れ星、流れ星に願いをかけるって言うけど、浅見今どんな願いをかけるのかな？
ね、まず彼氏が欲しい、結婚したい、お金持ちになりたい。
どうぞ。
ありがとうございます。なんかそれどうぞってどうしたらいいんですか？池田さんはどんな？
僕ですか。
はい、
そうですね、お父さんとお母さんが末永くずっと長生きしてほしいなという願いでいっぱいでございます。
お利口さんですね。
お利口さんでございますよ。
なんかすいませんね。
いや、
はい、この番組は、毎週土曜日のレギュラー放送でジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。
はい、
また各種担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。
お楽しみください、はい、というわけで11月第2週のパーソナリティを担当いたしますのは、私さすらいのアクター池田聡と
タレントの井村あさみでお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは本日のメニューでございます。今週のスポットライトのコーナーはエレベーターについて掘り下げていきたいと思います。
後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月のテーマは変な遊び。今週もたくさんいただいてますのでご紹介していきます。
ご紹介します。
それともちろんリクエストの曲やおすすめの曲も用意してます。
はい、それでは今週もいきましょう。みんなとつながるラジオと
ラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
フリークリースポットライト、今週のスポットライト。
はい、今週のスポットライトはエレベーターです。
はい、
普段当たり前のように使うエレベーターについて掘り下げていっちゃいます。
エレベーターってどういうもののことを言うか知ってます？
いや、改めてどういうものと言われるとちょっと自信なくなっちゃうんですけど、どういうものですかね。
うん、
はい、
エレベーターとは人や物を乗せた箱を垂直または斜めさらに水平に移動させる昇降機のことです。ほら今はね、はい、ホテルとかデパートとか観光地とかオフィスビルとか当たり前のようにありますかね。
はい、
ほら日本では某有名運送屋とかにある人が乗れない小荷物専用のものはリフトと呼ぶことが多いそうです。うんうん、 あの僕はある某有名運送屋の倉庫とかで見たことがあるんですが、
はい、
3階ぐらいのところから見事にですね、うん、ベルトコンベヤーみたいなリフトで降りてくるシルバーのボックスをよく見ました。
お、はい、なるほどね。あと、うん、あの飲食店なんかでもちょっとごめんなさい、その前になんか変なキャラクターが出てきたけど大丈夫ですか？これどっかで突っ込んだかなと思ったんですけどいいかな？
お任せします。
はい、わかりました。はい、飲食店なんかでもね、はい、あのまとめて上の階にお料理とかドリンク運ぶための小さいエレベーターも、あれもじゃあリフトっていう形ですよね。
そうそう、
はいはい、
それもリフト、
うん、
あのエレベーターについて実はいつ頃から使われていたかわかります？
いや、エレベーターはもう私基本的に電気で動くものと思ってるんで、
うん、
電気が発明された後ですね。
はい、それがですね、電気が発明されるかなり前から使われていました。なんと紀元前から存在していました。
そんなに。
そうなんです。
キリストより先。
先ですよ。、はい、アルキメデスの時代ですからね、
うんうん、
アルキメデスがロープと滑車で操作するものを開発していたんです。
お
で、時は経って17世紀に入ると、うん、釣り合いの重りカウンターウェイトと呼ばれるものを用いたものが発明されました、
うん、はい、
さらに時を隔てて19世紀になると蒸気機関を動力として利用したものが現れました、
はい、
ここで動力式エレベーターというのが生まれまして、
うんうん、
最初はイングランドで導入されまして、
はい、
1840年にはアメリカの工場やホテルでも導入が広がったと言われてますね、はい、ね、あのエレベーターっていうのは映画にもよく登場していますよね。
はい、はい、はい、ですね。
はい、うん、あ、失礼、脱線しそうで、まあ、あの工場とかね、ホテル、高層ビルとかではね、
はい、
必要不可欠な装置になりましたよね。
はい、そうですね、
はい、
あのガラス張りのエレベーターとかって必ずと言っていいほどちょっと景色を堪能したくなりますよね。
堪能しますよね、確かにね、はい、ちょっと歴史にまた戻りまして、
はい、
1859年にニューヨークのブロードウェイに建てられたホテルに、
うん、はい、
史上初めてお客さん用の電動式エレベーターが登場しました。
うん、
ここで電気が初めて登場します、
はいはい、なるほど。
そう、今までは荷下ろしがメインだったのがこのエレベーターの登場で環境の良い情報界は、
うん、
宿泊客の人気を呼ぶようになったそうですね。
なるほど、
はい、
いいお部屋 VIP ルームとか最上階の方にありますもんね。
そうですよね、うん、そうしてニューヨークの摩天楼化に拍車がかかったんだろうな。
なるほどね、
はい、
あのさっきから海外のエレベーターばっかりなんですけど日本はどうなんですかね。
はい、なんかね、日本では京都国際ホテルが1961年に時速 12.6km 速のエレベーターを取り入れました、
うん、はい、ほうほう。
で、1968年には霞ヶ関ビルが取り入れて、
うん、
1時間18キロ進む当時としては最速のエレベーターを取り入れたそうです。今国内だと横浜ランドマークタワーが最速なんだって、
うん、へ
え。でもね、自分の学生の時っていうのは、
うん、
東京タワーとか、うん、サンシャイン60とかが早いかなと思っていたけどね。
はあ、ちょっと私は分かんない、はい、あとは、
うん、あとは台湾の台北国際金融センターのエレベーターが世界最速らしいですよ、はい、
なるほど。
1時間に 60.6 キロ進むんですって。
あのさっきから1時間にという時速でね、うん、あの計算してもらってるんですけど、
うんうん、
エレベーターそんなに何キロも進まないじゃないですかちょっとパッとしないんですけど
あ、なるほど、
はい、
ね、じゃあね、1分間に1キロ進むってイメージ。
めっちゃ早いですよね。
よいしょ
すごい、
ね、でさらにね、2006年には、はい、東芝が磁石を使って姿勢を安定させるエレベーターを開発しました、
うん、はいはい、
で昇降路に取り付けられたガイドレールとカゴが接触しないため、
はい、
振動や騒音が防げる代物でございます。
はあ、なるほど、
ね、
結構ね、動くとガタンっていう古いエレベーターとかって言いますもんね。
そう言いますよね。
あ、日本らしい繊細な技術ですね、は
い、素晴らしいですよね、うん、でちなみに、
はい、
今11月10日を当時の浅草展望台、うん、凌雲閣に、うん、日本初の電動式エレベーターが設置されたことにちなみ、
はい、
日本エレベーター協会はこの日をエレベーターの日としていました。
なんと、もうすぐじゃないですか。めっちゃタイムリーですねはい、
はい、それではですね、曲の方に行ってみましょう。ウォー
ターテインメント、ウォーターテインメント。はい、今週のスポットライトはエレベーター、
はい、
前半はエレベーターの歴史や速さについてあれこれとお話ししましたけども、
はい
はい、後半は明日から使えるエレベーター雑学についてお話ししたいと思いますので、ぜひメモの用意をしてくださいね。
エレベーター雑学
うざはいはいエレベーターに乗り込ん 乗り込んで間違って違う回のボタンを押してしまったことないですか？
あります。
はい、
間違って非常ボタンがあります。
私も実はですね、閉めようと思って非常ボタン押したこととかあるんですけど、まあそうじゃなくてね、違うフロアのボタンを押した時って、はい、まあまあ気まずいんですよね。
気まずいですよ ね。
で、はい、全部のボタンを押したら消えるっていうのもあるんですけど、まあ、実際消えるんですが、あの会社によって違うらしいので、まあ、その辺をちょっと皆さんにお伝えしたいなと思いますので、
はい、
まあ、例えばですね、はい、松下製のエレベーターの場合、はい、キャンセルしたい回数のボタンをダブルクリックしてください。
ほうほう、
うん、で、はい、三菱製のエレベーターの場合は、はい、キャンセルしたい回数のボタンをダブルクリックか、
一緒ですね、
はい、それは。もしくは、キャンセルしたい回数のボタンを押し続ける。
あ、
フジテックの場合、はい、キャンセルしたい回数のボタンをなんと5連打
6連打したらダメなんですね。
いや、もう消えてるからまたつきます。
あ、なるほど。なるほど、
はい、続いて、はい、オーチスの場合、
はい、
キャンセルしたい回数のボタンをダブルクリック、あるいは、うん、扉が開いているときに開くボタンを押したまま、キャンセルしたい回数のボタンをダブルクリック。
いやー、これ重労働ですね。
そんなに指先の
ね、器用な人はいいけど、
いや大丈夫です、両手あるんで。はい、
あ、なるほど、なるほど。
で、東芝製の場合、はい、キャンセルしたい回数のボタンをダブルクリック、あるいはキャンセルしたい回数のボタンを押し続ける、これは3から5秒押し続けてください。
あ、なるほど。
で、最後、日立製の場合、はい、キャンセルしたい回数のボタンを押し続けてください。
はい、
はい、
なるほど。これは確かにメモがあります ね。それぞれ違うんですね。
そうなんです、まあ、基本的にダブルクリックなんですけど、
はい、
違う場合は押し続けたり、
はい、
もしくはそれでもダメな場合は5連打ですね、
はいはい、
でもダメな場合は開くボタン、扉開いてるときに、そう、開くボタンを押したまんまボタンをダブルクリックです。
あ、
はい、やってみてください。
やってみます、
はい、それもう一緒に乗ってる人、おーです
よ。迷ったときにはね、これを思い出して、
うん、やってみてくださいね。
やって
みます、はい、あと、はいはい、あのエレベーターの夢って見たことないですか？
あ、結構ありますよ僕。
はい、
はい、
登ってます？降りてます？
降り続けてます。
いや、
止まらないですよ。
もうなんか嬉しい答えですね、それ。
もう止まらなくても、
ね、はいはい、夢占いでは登る夢なら事態の好転など良い変化を暗示するんですけど、
はい、
はい、降りる夢は悪い変化が起こる、運勢の下降を示すそうです。
もう何がいいんだか悪いんだか分からないぐらいね。
降り続けてるって、
麻痺してますよ。降り続けてることが。
いや、もうなんか、
ね、
あのそっち来たら嬉しいなと思って今振ったんですけど、本当
嬉しいですか？あの人の不
幸が、いや、不幸がっていうか、もう思い通りに言ってくれるなと思って、ちょっと嬉しくなってしまいましたね。
そういうところですか。
申し訳ない。
いや、とんでもございません。なんか話がつながりますから。
はい、ありがとうございます。で、はい、
はい、
あの前半でも軽く触れてたんですけど、世の中にはいろんなエレベーターがねあるそうなんですけども。
そうなんですよ、はい、あの僕がね一番印象に残ってるエレベーターがありまして、うん、
はい、
あのよく遠足とか、
うん、
プライベートで、
はい、
あの日光市にある栃木県のね、はい、あの華厳の滝エレベーターっていうのがありまして、うん、これ華厳の滝を見るために、
うんうん、
エレベーターで大体100メートルぐらい降りるんですけれども、
降りるんだ、はいはい、
そのねエレベーターがねすごく長く感じるんですよ。
へ
ー、うん、でもね途中で滝の音がね聞こえてくるんで、
あ、いいですね。
夏はちょうどいいですね。なんかそうめん食べたくなる感じですね。なんかね、滝からそうめん流したくなるような、
ちょっと難しいですね。
それが印象に残ってますね。
なるほど、なるほど、
はい、であと都内のホテルではね、
うん、
帝国ホテルと、
はい、
あの銀座東武ホテルっていうのがあるんですが、はいはい、これがもう対照的なエレベーターの作りをしております。で帝国ホテルは、
うん、
あの下がねゴブランシュニュールマット、それ高級な絨毯敷いてま
して、あ、なるほど、
決まりなんですよエレベーター。で銀座東武ホテルの場合は、はい、あの金箔でも貼ったんじゃないかってキンキラキンなんですね。
あ、そう、なるほど、
それが対照的で面白いです。ぜひエレベーターツアーの時にはあの見ていてくださいね。
いつするね。
誰が行くねみたいな。
ほんまにちょっと覚えてきましたね。
覚えておきましょう。はいはい。
はい、あの、はい、海外にはあと閉まるボタンがないとかいうね話もよく聞くんですけど、確かに昔はなかったそうなんですよ。
そうなんですか。
うん。でも今はまあどこの国にでもあるらしくって、あとあのドアオープン、ドアクローズの意味で DODC というボタンっていうのもあるそうです。で、あとね韓国のエレベーターには4がないんですって。
あ、なるほどね、
はい、そもそも建物自体に4階がないっていうことで、まあ、理由はやっぱり発音がちょっと不吉やからということらしいですね、うん、
なるほど、いろいろありますよね、うん、
あとね、
はい、
あのディズニーシータワーオブテラーは、 本来落としたらダメなエレベーターを落とすということで、はい、かなり制作大変やったらしいですね。
あ、そうなんですか。
はい、
あの別に、あ、なるほどね、うん、いろいろありますよね
そうなんですよ、
エレベーターでの失敗談とかありますか。
いやー、もう特にないですね。ぼーっとして違う階で降りちゃったぐらいであとエレベーターガールね、ちょっとなりたかったなって。失敗談じゃないんですけど。
てか最近見ないですよ、エレベーターガール。
そうなんですよ。なんかサザエさんは結婚前に1日エレベーターガールをした
って。あ、やってましたね
らしいですね。
1日だけね。
はい、なんか失敗してできなくなっちゃったっていう話らしいんですけど、まあいろいろね、エレベーターっていうのは掘り下げていけばいろいろあるなと思いますね。
ありますよね。
はい、まあ、はい、以上ね、エレベーターをたくさん喋りましたが、はい、今回はこんな感じで、はい、エレベーターについては終了とさせていただきたいと思います。
はい、
はい、以上、今週のスポットライトはエレベーターでした。
はい、お客様に感動を。税理士法人 T&A コンサルティングでは、相続、税理士顧問などしづらい相談でも受けたまっております。お気軽にお電話ください。東京 03-3798-2186、 東京 03-3798-2186 までお願いいたします。つながるお便りコーナー。
はい、つながるお便り、今月のテーマは変な遊びです。
変な遊び、
はい、はい、お便りを読んでいく前に池田さんは何かありますか。
あ、僕ですか。
はいはい、
僕は小学校の頃ですね、うん、2人で、うん、あの10円玉100円玉あの、うん、そのコインで、はい、あの将棋みたいにですね、はい、横に置いたり縦に置いたり対戦をして、
はい、
ルールは何もないんですよ、
うんうん、
で周りの人が何やってんのって感じで集まり具合が楽しかったっていう。
コインを置くというよりも、はいはい、それで集めるということ。
そうですね。
に喜びを。
人だかりに喜びを感じていたという。
なるほど、確かに変な遊びですね。それでは、これを皮切りにお便りいきましょう。
たわいもなかったですね。
はい。池田さんの変さが出てきました。
バレたか。
はい。
はい、
それでは、まず、シローさんのお便りから。姫路セントラルパークに行った時にした遊びなんですが、はい、放し飼いにしている羊に逃げられずに何秒抱きついていられるか、いられるかを競って、長く抱きついていられた方が食事を送ってもらうと。はい、話し飼いにしてるから抱きつけるんですよね。
これ、そうですね、うん。
奈良の鹿やったら多分蹴られてますね。
いや、でも羊も暴れますからね。
まあね、
すごいな。
うん、シローさんがおごってもらえたのかどうかまではちょっと分かりませんけどもね。
どうなんですかね。
なかなかこれも、あの、話し飼いしてるパークならではの遊びだと思います、
うん、確かに楽しそう、
はいはい、続いてモンチッチさんからです、はい、今では希少価値の同型ピッチ電話、PHS の携帯ですね、はい、を2台背中合わせに立てて互いの電話にかけて振動相撲をして遊んでいますなるほど、紙相撲のピッチ版ですね。
そうですね。
ね、ちなみにこのモンチッチさん、はい、会社ではオイラの携帯は、はい、横綱並みに強いです。
横綱か
素晴らしいですね。
素晴らしいですね、はい、みんなとやったんですかね。
ね、きっとそうですねそしてもう一つ、
はい、
ドジゴルードカレッカさん、
はい、
中3の時にクラスメート2人と仲良し3人組での遊びが、北斗の拳じゃんけん、
はい、
ね、じゃんけんで勝った方が殴ったり蹴ったりのポーズ、多分こちら奥義だと思うんですけども、
はい、
奥義を繰り広げ、負けた方はそのリアクションです。はい、ヒデブアビシですねなかなかこのリアクションを、いや、でもする方もまあまあ恥ずかしいんですけど
そう
です、ね、はい、負ける回数が多いほどリアクションが恥ずかしくなるんですということですね。
そうですよね、
はい、いろんな遊びがありますね。
楽しそうだな。
いや、でもどれも楽しそうですね。
本当ですよね。
皆さん、何気に面白い遊び、ね、池田さんもそうですけど繰り広げていらっしゃいますね意外とたくさん集まりました、はい、こちら本当にありがとうございます。
ありがとうございました、はい、たくさんの本当お話をいただきましてありがとうございます、
はい、はい、このようなお便りをラジオとラジコでは、たくさん大募集しております、
はい、
応募方法は番組の最後でお伝えします、
はい、
さあ、それではここで今週は、ドジゴルドカレッカさんね、笑わせていただきました、
はい、
あの北斗の拳じゃんけんつながりで、まあ、ね、つながりでいきたいと思いますね
、はい、
それではお聞きください。トムキャット、はい、タフボーイです。どうぞ。
ウォーターテイメント。
そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますが、はい、番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエストなどの送り先をご案内いたします。
はい。はい、応募方法は、ラジオとラジコ番組メールアドレス、radio 数字の8、radico@gmail.com、はい、ラジオ8、ラジコ、@gmail.com、はい、こちらに氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。
はい、お願いします。
今月のテーマは変な遊びです。どしどしご応募ください。
お待ちしてます。
はい、詳しくはラジオとラジコで検索し、番組公式サイトをご参照ください。これからもご応募できますし、はい、過去の放送分も聞けるようになっています。
はい、
また iTunes ストアでもお聞きいただけますので、ぜひご利用ください。
はい、
番組からのお知らせです。はい、公式 Facebook ができました。ぜひご覧ください。ぜひいいねもね、はい、押していただきたいと思います。
ぜひ押してください。お願いいたします。
はい、
はい、さてここで私池田聡よりですね、お知らせがございます。11月28日から30日にかけまして、中野コングレススクエアにおきまして第1回新人映画祭りが開かれました。
はい、
中野から世界へ、世界へ向けて発信する映画監督により開かれた映画祭、
うんうん、
はい、中野コングレススクエアにて、映画祭が開かれます。たくさんの映画が上演されるんですが、
はい、
実はですね、うん、私もその中の、はい、福の赤身がやってきたという作品と、はい、あと他の作品にも出演しております。はい、はい、新進気鋭のね、はい、監督さんによる映画祭でございますんで、
うん、
新人監督映画祭でぜひネットで検索してみてください。
新人監督映画祭ですね。
新人監督映画祭ですね。失礼しました。はい、3日間投資チケット2000円でございます。
お安い。
はい、ご来場心よりお待ちしております。はい。
それではここで私、井村あさみからのお知らせです。マガジンボックスから出版のプレミアムセダンでモデルをしています。本屋さんでぜひ確認してください。
はい、
その他の出演情報はアメブロ、フェイスブック、ツイッターなど井村あさみで検索してご覧ください。
はい、
また私の所属する大岡プロでは随時所属タレントの募集もしてますので、事務所ホームページからご応募ください。
はい、
はい
はい、今日の放送はいかがだったでしょうか。
ね、今日はもう、
ね
エレベーターの話、
はい、
たくさん調べてきまして、
そうですね、
楽しかったですね。
ね、メーカーごとにあのにね、あのボタンの押し方が違うの。
そうなんですよ。じゃあもうあれ ね本当にだからって間違ったね、あの何わざと間違ったボタン押さないようにだけね、うん、ちょっと気をつけていただきたいなと思いますけども ね。
はい、はい、あさみんの今後の冬のご予定とかっていうのは立てたんですか。
冬は仕事の予定がさっき埋まっているので隙間隙間で遊びに行こうかなという感じですね。う
ん、なるほど。はい、冬を満喫されてください。
ウィス。
はい、冬来たりならば春遠からずと申します。風には十分気をつけて、うん、快適な晩秋冬をお過ごしください。
はいはい
はい、
はい、ラジオとラジコは毎週土曜日の21時からレギュラー放送です。また再放送が深夜25時からですので、聞き逃した方やもう一度聞きたい方は、はい、ぜひこちらの再放送をお聞きください。さて来週の放送は11月15日の土曜日、担当はこの方です。
FM 浦安をお聞きの皆様、こんばんは。第3週目担当の相原龍太と申します。来週の放送もぜひ聞いてくださいね。 Don't miss it。
ピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太さんです。お楽しみに。なんかマグロがお好きだそうで。
ほいほい、うん、ね、ツナ食べてほしいですね。
ツナもお好きなんですかね。あの三崎漁港に美味しいマグロ丼がありますので、今度ご案内いたしますので。はい、それでは
いいな。
お相手は私、第2週目を担当、さすらいのアクター池田聡と、
タレントの井村あさみでした。
はい、良い週末をお過ごしください。ではまた、さよなら。
さよなら。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。